Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギフ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第251回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は直子さんにミモコールミステリーを続きで読んでいただきます。どうぞお楽しみに。鏡に番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
今日は直子さんと2人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミモコールミステリー2回目でございます。
はい、お話しちゃってごめんなさい。
でもとても暑いのでちょっとぐらい涼しくなる方がいいかなということではございますが、はい、涼しくなるだけでは収まらない、ね、もうドキドキが続きますが、そうですね、前回ね読んで、はい、から読んでいただきました、はい、松本清張の家紋というお話ですが、はい、まあ、1回目はまだ事件が起こっていませんね。
はい、
はい、で、まあ、前回のお話では小説の舞台となっている地方の特徴とか、うん、登場人物の紹介がね、うん、その辺を、はい、あのご紹介いただいたということで、
はい、
まあ、いよいよね今日2回目ということなんですが、
はい、
まあ、2回目を読んでいただく前に、うん、あの例によって、はい、前回のおさらいを直子さんにお願いできますか。
はい、それではさせていただきます。
お願いします。
はい、舞台は北陸地方
です、ね、そうですね、北陸、はい、
のにある一つのちっちゃい村なん
ですけど、ちっちゃい村、
はい、ちっちゃいかな、ちっちゃいと思うんですけど、
あの、まあね、あのそんなに都会じゃない、はい、
うん、
ですね、
はい、あの吉崎ごぼう、これ福井県らしいんですけど、
本当にある、
はい、あります、
ね、はい
はい、あと芝山形、これは石川県の片山津温泉近くにあるそうなんです。
はい、本当にある。
あ、本当にある。
なるほど、
はいはい、そのあたりをちょっと想像しながら、はい、行かれた方なんかはね、
そうですね、
温泉に行かれたことがある方なんかそのあたりかなって思って、は
い、なるほど、
あの想像して聞いていただける。
実際にある地名ですね。
あ、そうですね、はいはいはい、ありました。
なるほど、
はいはい、そして、登場人物は今のところ4人いました。
今4人出てきました、
はいはい、生田一之助、はい、その村で農業を営む41歳の男性、
歳、
はい、その妻美奈子、はい、30歳、
ちょっと年離れてます。
そうですね、はい、そうですね、若い奥さんですね。
そうですね、
はい、夫婦の、一人娘雪代、
はいはい、
この子は5歳、今熱を出して寝てます、はい、で、あの怪しい、釣り金マントを着た男、
そうですね、呼びに来た、
はい、ね、そうです、はい、そうです、あの、はい、生田家の本家の雇い人だと名乗って、うん、はい、あの一之助を迎えに来た男なんですけど、
はい、
はい、あの粉雪の舞う寒い夜にですね、
はい、
その日は村の寺の徳蓮寺というところで、はい、報恩講っていうあの、はい、法要が行われた晩でした、
はいはいはい、
でその徳蓮寺から法要から帰ってきた、一之助のところにその釣り金マントを着た男が現れ、はい、
なるほど、
で、自分はあの自分は本家の使いのもので、
うん、
本家のおかみさんの容体が良くないので、
なるほど、
旦那さんから一之助にすぐ来てくれということで迎えに来た、
なるほど、
と言ってあの本家の家紋が入った提灯を、
はい、提灯を持っていた、
歩いてきました、
はい、まあね、信じちゃいますよね、はい、家紋をの提灯持っているということでね、
は
い、
そうですね、はい、で、まあ、あのちょっと時代が古い話なのかもしれないんですけど、うん、この地方では分家にとって本家のことっていうのは何よりも大事にしなければならない、
なるほど、なるほど、
うん、そういう慣習があるみたいで、
なるほど、
一之助はあの夜中ですけれども、はい、すぐに、釣り金マントの男と一緒に雪の中を本家に向かいました。
なるほど、で今ね説明していただいただけでも、はい、だいぶいろんな慣習があるんだなっていうのが分かりましたよね、
う
ん、その
本
校、ね、はい、というのにも出席しているということは信心深い、はいはい、
そうです ね、 ね、あのもう村の檀家さんなんでしょうね、うんうん、
はい、なのでそういうところにも行かないといけないし、本家のことが一番大事なので、はい、夜中であろうと駆けつけるっていうような、特徴のある風習です。
おっしゃる通りです、
ね、はい、まあ、これがどういうふうに関わっていくのか、
そうなんですよ、
ね、これをちょっと、あえておさらいをしていただきました
ので、はい、とても、そしてとても釣り金マントの男が怪しい、
はい、
顔を見せようとしないし家の中にも入ろうとしない、
なるほど、
も
う怪しさは全然回できていますということですね、
はいはい、
分かりました。じゃあこれがどんな風に発展するのかっていうのが第2話になりますね、
はい、
分かりました、ありがとうございます。
さあ
もうリスナーの皆さんもこれだけあの詳しくレクチャーしていただいたので、あのしっかりと頭に入ってらっしゃると思いますので、続きをね今日直子さんに読んでいただきましょう、
はい、
さあそれでは松本清張作家紋の第2話を直子さんに読んでいただきます。お願いします。
家紋第2話、松本清張。美奈子が2度目の戸を叩く音に目が覚めたのは、一之助が出て行ってうとうとしている時だった。柱時計は11時半を指していた。こんばんは、こんばんは。外の声は戸の音の間に低く聞こえた。その声に彼女は聞き覚えがあった。さっき夫を迎えに来た本家の同じ使いの声だった。美奈子は手早く着物を引っ掛けて土間の下駄を履き、新張り棒を戸から外した。彼女が暗い外に見たのは、丸提灯についた本家の定紋とその明かりを避けるように立っている頭巾のマント姿だった。また来ましたと、その使いの男はやはりマントの頭巾を目深にしたままうつむき加減に言った。
は？
おかみさんの容体が急に変わりました。それでお宅のご主人からすぐにこちらのおかみさんを呼んでくるようにと言われたので、わしがまたお迎えに来ました。男は低い声で言った。
そうですか。
予期したことだったが、美奈子の胸は騒いだ。
おばさんの容体はよっぽどいけないんですか？
はい、だいぶ悪いようです。夫は杉の容体次第では明朝夜が明けてから本家に来るようにと言い残して出た。しかし夫が本家に行ってみると思ったより杉の様子は危険になっていたのであろう。今からすぐ来いというのは夫が自分にも杉の死に目に合わせたいからだと思った。美奈子が支度をするまで中に入っていろりのそばで待っていてくれと相手に言うと、いいえ、わしはここで結構ですと提灯の男は暗くて寒い外から動かなかった。だが、あのおかみさんと美奈子の背中から男は呼んだ。ご主人は子供さんも一緒に連れてくるようにとのことでした。
子供も？
夫は幸男が熱を出していることを知っている。こんな寒い晩にその子を連れて二里も離れた本家に行けないくらいは分かっているはずなのにと美奈子は思った。一方では杉との別れに子供も連れてこいという気持ちだろうと思いながらも、もし子供の風邪がひどくなったらどうするつもりだろうという抵抗もあった。自分の支度を終えて美奈子は布団の中の子供を覗いた。5つの幸男は熱で赤い顔をしていた。
子供は風邪をひいて熱を出しています。一緒にはとても連れていけないと思いますが。
美奈子がマントの男に言うと、なんとか厚着をさせても連れてくるようにとのことでしたが、と使いの男は夫の伝言を忠実に伝えた。美奈子は迷った。夫の言うことに従ったものか、それとも風邪の用心のため家に残したものか。子供を残すとすれば、隣の小作さん夫婦にこの子を預けなければならなかった。それで美奈子は、ちょっと待ってくださいと断って、隣の家の戸を叩いた。マントの男はそうした美奈子の動作を提灯を持ったままじっと見ていた。隣の小作の女房のおふさが戸を開けて顔をのぞかせた。幸男はこのおふさにかわいがられていた。
すみませんおふささん、今本家から使いの者が来て、おばさんが危篤だから私にすぐ来てくれというのです。
美奈子が言うと、
本家の杉さんが？
とおふさも美奈子に向けた目をその後ろに立っているマントの男に移した。
さっきもこの人が迎えに来て、うちの人は本家に行っているのです。ですけど私と幸男にすぐ来いというのは、おばさんの容体がよっぽど悪いらしく危篤ではないかと思うのです。これから子供を背負って本家に行こうと思いますが、ちょうど幸男は熱を出して寝ているので、どうしたものかと思案しているのです。
そりゃ幸ちゃんを連れて行くのは無理だよとおふさはすぐに言った。今夜はまた余計に冷えるじゃないか。こんな晩に二里の道を歩いていけば風がひどくなるのは分かりきってるよ。そんな事情ならあんただけ行って、幸ちゃんはうちで預かってあげるよ。
そうですか、
いいよ。私があんたの代わりにゆきちゃんのそばに添い寝してあげるから、ゆきちゃんが目を覚ましても私なら泣きはすまい。
この時マントの男が口を入れた。こちらのご主人は子供さんも一緒にということでしたが、低いつぶやくような声だった。
いくら一之助さんがそう言ってもそりゃ無茶だよ
とおふさはその男に少し激しく言った。
こんな晩に連れてくとゆきちゃんまで殺しかねないよ。
男は不服そうに黙った。家の中から子供の泣き声がしたので、
ほら目を覚ましたよ
と親切なおふさは美奈子と一緒に家の中に入った。目を開けたゆきおは大きな口を開けて泣いていた。
はあ、よしよし
とおふさは幸男の枕元にかがみ込んでその頭をなでた。
ゆきちゃん、あんたのお母さんは用事があって これからちょっとそこまで行ってくるからね。その間おばさんと一緒に留守番してようね。
女の子は泣き止んだが、涙で濡れた目をおふさとその横に並んでいる母親の顔とに向けた。
おばさんが言う通りだよ。すぐ帰ってくるからね。ゆきちゃんはここでおばさんと一緒にねんねして待っておいで。
子供は母親のすでに支度の変わったのを見て諦めたようだったが、それでも一緒に行きたそうな顔をしていた。
よしよし、じゃあおばさんと一緒にお母ちゃんを家の中から見送ろうね。
おふさは幸代の額に手を当てて、だいぶ熱が下がっているようだねと言い、ねんねこにくるんで幸代の体を抱え起こした。
寒いから外には出ないで、ここでお母ちゃんにさよならをしようね。
おふさは幸代を抱きかかえ、入り口のところに立った。
それじゃあ幸代、すぐに帰ってくるからね。おとなしく待っておいで。お土産を買ってきてあげるから。
おとなしくしてないとまた熱が出て安西先生が注射をしに来るよ。美奈子は幸代の額の髪をなでた。提灯を持っている男はさっきの姿勢のままじっと立っていた。
それじゃあおふささん、すみませんがお願いします。
美奈子は頭を下げた。マントの男は頭巾の下から幸代を心残りげに見ていた。それはこの子が一緒に連れて行かれないのを残念がっているようにも見えた。彼はおふさには挨拶しないで背中を向けた。美奈子はその男の後ろから暗い道を歩いていった。それは一之助が歩いていった方角と同じだった。おふさに抱かれた幸代は暗い宙に揺れながら小さくなる提灯の橙色の明かりをいつまでも見ていた。それが子供の見た母親の最後の姿だった。
翌朝7時ごろ、通称弁慶土手と呼ばれる川包の道で一之助と美奈子の惨殺死体が村人によって発見された。夫婦の死体はかなり離れて横たわっていた。二人ともひどい血にまみれていた。警察署が二つの死体を調べると、二人とも腹に深い突き傷を受けていた。致命傷は喉をえぐった同じ凶器によってできたと思われる丸い突き傷であった。弁慶土手というのは、昔この土手を義経主従が歩いたという伝説によった。土手のすぐ向こうに見える松林の反対側が芝山形であった。あたかの関跡はそこから遠くない。凶器について警察ははじめ昔の槍のようなものではないかという意見だったが、後には山芋を掘る鉄棒だろうということになった。山芋掘りに使用する鉄棒はその先端が尖っている上に尖れている。夫婦の傷の穴は丸く、その棒の尖った先をかなり深く入れるとちょうど腹や喉の穴と大きさも一致するのである。捜査が開始されたが、無論本家生田宗右衛門方ではそんな使いを一之助のもとに出した覚えはないと言った。その晩は6人の雇い人は全部家にいた。杉は寝たままだが容体の急変は起こってなかった。一之助夫婦を呼び出したのは本家の雇い人に化けた男だった。この殺人は残酷であった。はじめ 徳蓮寺の法恩校から帰った一之助を呼び出し、それからしばらくして妻の美奈子を呼び出している。犯人が夫婦を迎えに来た釣り鐘マントの男だという推定は動かない。彼は最初に呼び出した一之助を弁慶土手の現場に差し掛かったところで殺害したのである。次には妻の美奈子を呼び出し、同じ場所に連れてきて殺している。凶器が山芋掘りの鉄棒だとすると、本家の使いに化けた男は夫婦を迎えに来た時その棒を手に持っていなかったのであるから、多分殺害現場近くの夜でも目印になるようなところにその凶器を隠しておいたと思われる。山芋掘りの鉄棒だと全体の長さが2メートル近いのもあるから、相手を突き刺しても犯人は返り血を体に受けないで済むであろう。犯人は倒れた相手の上から喉をめがけて強い力で突き下ろしたと思われる。この場合犯人は提灯をそばに置いて、その明かりで夫婦の陰口部に見当をつけたと思われた。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Naoko さんに家紋の第二話を読んでいただきましたが、
はいはい、
もうなかなかの衝撃です。
ですよね。
はい。こんなことになるなんて、
ねえ、
かわいそうに、
はい、
お母ちゃんはちょっと行ってくるからね、
ええ
と言って、
はい、
それが見た最後であった、はい、なんてこった、ね、
もう一之助も美奈子もこんな目に遭うとは絶対思ってない感じで、
はい、あの怪しいお使いがやっぱり犯人だったんですね、はい、ね、
ね、
もうそれはこんなに早く分かっちゃっていますということですね。
そうですね、
ね、
あの証人として、うん、あのおふささんが
いる
ので、
はいはいはい、あ、そうですね、おふささん見てますね。
そうですね、
はいはいはい、
だから、はい、一緒に行ったからあの人じゃないのってことになってるのではないでしょうかね。なるほどなるほど、
そうですよね、
はいはい、
呼びに来て、そのまま殺されちゃってるので、はい、この一之助さん夫婦はもう喋れないですからね、
はい、そうです ね、はい、
なのでおふささんが、
はい、
呼びに来たよと、
うん、
お使いの人が呼びに来たよということは証言しているということですね、
はいはい、
またすごい残酷な、
残酷すぎる、
ね、
読んでて痛くなる
本当に。で、凶器が山芋掘りの棒です、
はいはい、
そんなの見たことないですよね。
私もなんかなくて
ないですよね、
はい、あのちょっと調べてみました
ら、はい、
写真出ました。
あ、出ました。
本当に長い棒で、
はい、
先が尖ってる、あの円錐形か、
はいはいはいはい、
円錐形に尖っている、
はい、円錐ということです。本当に
あの
鋭利な、
鋭利な、鋭利でしたね、はい、
そんなものを、
はい、まあ、収穫をどうやってするのかはちょっと私もね、山芋のでもあの長い芋ですから、
そうですよね、地中深く掘ろうと思ったらそういう鋭利なもの、うん、で細長いもの、
はい、
っていうことなので、はい、なんとなく目的には、あの槍のような感じですかね。
そうです ね、
ね、
そうです、形状は槍みたいな感じです、ね、
槍ですけど、槍なんていうものは普通農家にあまりないの で、
そ、 で、ね、
それが使われたということなんですね、もうあのこの犯人なかなかあの能力に長けている
と思います ね、
ね、こんな暗い中でうまいこと言って呼び出して、
はい、
で守備よく、
はい、
まあね、大の男をまず殺して、
うんうんうん、
でそんなに時間経たずにまた迎えに来て、
はい、
でまた守備よくっていうことなので、
はい、
なかなかこう身体能力にも、計画能力にも長けている男だということでしょうね。
そうですよね、 だいたい、最初に9時半ぐらいに行ったの
かな。あ、そうですよ ね、時間も書いてますね。はいはいはい。
で、美奈子を迎えに来たのが11時半ぐらい、2、3時間ぐらいの間に2人とも殺しちゃってる感じですよね。
うんうん、そうですよね。で、多分その、はい、一之助さんの家からこの弁慶土手がどれぐらいかかるのかもね、
はい、
ちゃんと考えてやってるということですね、はい、計画性もありますし身体能力も高いということですね、はい、
どんな人なんでしょう
ね。もうそれがもう気になってしょうがないんですけどこの、はい、お嬢ちゃんがかわいそうで。
そうです ね、なんだ5歳で、ね、
はい、
聞き分けのいいこというか、まあ、熱が出てたからかもしれないけれど、
はい、
お母さんと行きたいだろうけどぐずぐず
言わずに、ちゃんと言わないでね。このおふささんのまた、ね、直子さんの演技が素敵でしたよ。
ありがとうございます。全体的にね、あの暗い、はい、暗いトーンだったので、はい、ちょっと色物を入れるというか
でもね、人のいい、はい、お世話好きの あったかいお人柄 の、お隣のおばさんが、
はい、
はい、直子さんね、普段とてもエレガントでいらっしゃるので
いやいやいや、
あんまりこんな奥ささんのようなキャラクターではないんですけど、すごく作り込んでいただいて、
は
い、
あ、よかったです。あ、よかったです。ありがとうございます。
このナレーション部分 の、 こう、はい、暗いトーンと、はい、また全然違う、はい、でこの、はい、お母さん、
はい、
なんていう名前
ですか、
美奈子さんの、はい、上品な可愛い感じも、
はい、
はい、使い分けていらして素晴らしいなと思いながら、
なかなか30歳の声どんなんだったかなとか思いながら、
全然全然、
やっぱおふささんと対照的にするには美奈子さんちょっと可愛くしないと。
そうですね、
難しいかなと。
でも30歳ですからね、まだお若いですよ ね、 すごい使い分けもできていらして、でもなんか、はい、おふささんも杉さん、はい、本家の杉さんの会っておっしゃってるので、はいはい、よく知ってらっしゃるんですね。
そうみたいです ね、
ね、だから村中みんな、
あ、そうそう、
この隣の人のこともよく知っている、
で、この本家 の、 生田宗右衛門さんはなんか手広くなんかお商売、なんだ、肥料かなんかをやってたのか、
はいはいはい、本家は手広くやってらっしゃるっていうことですね。で、
多分地元では有名な、
有名な名士でいらっしゃる、
った
なるほど、はい、そこもちょっと垣間見ることのできる、
はい、
はい、ということですけども、いっぱいいろんな要素がありましたけれども、はいはい、でもまあ2人を連続して殺害した凶悪な犯人ということもね、
はい、
ここで分かりました、
はい、
でこれから捜査が始まるんですか。
そうなんです、
はい、
次回は捜査の部
分、捜査が始まって、はい、
次回は捜査が始まるんですが、はい、その捜査がなかなか進まない。
なるほどなるほど。
そのあ
た
りの
冒頭にありましたもんね、はい、この地域の特徴でなかなか捜査が進まないということで、
はい、
それをこう難儀して解明していくということなんですね、はいはい、全体的には何話になりそうな、
はい、全体的には5話ですね。 あとだから3話
まだ3つありますってことね、
はい、だから次は、捜査の様子ですね。
なるほど、
はい、
分かりました。それもね、徐々に楽しんでいただけるのではないかなと思います、はい、楽しみです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は直子さんに松本清張作家紋の第2話を読んでいただきました。どうもありがとうございました。
抱き合っていよう。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。A world that's waiting up for me.
that I call my own.